りタイム、聖書と福音の時間です。梅雨は少し憂鬱です。でも聖書が書かれた中東では、雨が降れば大喜び、命を維持する水がなければ人は一日も生きていけないのです。豊かさの中にあるとき、私たちは神様の恵みに鈍感になるのかもしれません。さて、今朝も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。さて、日本と中国は同じ漢字文化圏ですね。ところが同じ単語でも意味がまるで違うというケースがあります。日本で奥さんのことを妻と言います。ところが中国では愛人と言うそうです。ドキッとしますね。では愛人を中国では何と言うんでしょう。第三者と言うそうですね。こちらの方がぴったりくると思います。汽車と書くと中国では自動車のこと、中国の汽車は火の車、火車と書くそうです。麻薬というのは麻酔薬、麻雀とはスズメのこと、走るというのは歩くこと、そして再会というのは再び会うことではなく、さよならの意味だそうです。同じ言葉なのに意味がまるで違うんですね。さて、聖書の中に神という言葉が出てきます。日本人がイメージする神と聖書の語る神というのは、言葉は同じなんですが、実はまるで違うんです。私たちが今まで考えてきた神というのは、人間が作った神々なんですね。しかし聖書の語る神は人間が作った神々ではなく、人間をお作りになった神、作り主、あなたの命のルーツのお方、これを神と言うんです。私たちは皆偶然生まれてきたのではありません。全知全能の神によって作られた神様の作品なんですね。では一体何のために人は作られたのでしょう。ソニーという会社はウォークマンを作ることで世界的な評価を高めました。このウォークマンというのは、開発当時の社長伊深勝氏の強い妖精の賜物と言われています。大のクラシック好きだった伊深社長は、歩きながら最高の音質でモーツァルトを聞きたいという一心でこのプロジェクトを命じたそうです。作品というのは、第一に作者の強い欲求によって作られます。また作者の偉大さを反映するために作られるんですね。それと同じように、神によって作られた人間は神の強い要請を持って、神様の偉大さを反映するために作られた神の会心の策なのです。ところが、神様の最高傑作であるなら、どうしてこんなにも人々の間には平和がなく、争い多く、傷つけ合ったり憎み合ったりするんでしょうか。それは自分の作者から離れ、作者のない人生観、神のいない人生観で生きた結果だと聖書は語るのです。この作者の意図を無視したあり方を聖書は罪と呼んでいるのです。かつて内村鑑三というクリスチャンが、後世への最大遺物という名講演をしました。その中にこんな話があるんです。昔イギリスにトマス・カーライルという作家がいました。40冊ほど著書がありますが、どれもこれも内村を大いに感心させる内容であったそうです。しかし、中でも出色の出来は、フランス革命史という本なのです。彼曰く、イギリス人が書いた歴史書の中で、この書の右に出るものはないというんです。とにかく描写が生き生きとしていて、まるで映画を見るように引き込まれます。しかもその史実内容が実に正確で、第一級資料に裏付けられたものなんです。カーライルはこの著書の完成に全能力を注ぎ込み、20年かけてようやく書き上げたんです。 とうとう完成したとき、便箋に書き連ねたその原稿を見ながら、深い満足感が湧いてきました。そこへ、一人の友人がやってきたのです。嬉しさのあまり、原稿のことを少し口にすると、大変興味を持たれ、2、3枚読んでくれたんですね。彼はすぐに引き込まれ、そして、一晩この原稿を貸してくれないか。出版前に全部読んでみたいんだ。彼は家に持ち帰って一気に読んだそうです。するとそこへ友人の友人がやってきて、俺にも貸してくれ、読ましてくれって言うんですね。じゃあ明日の朝までに持ってこいということになりました。彼は徹夜で読み、そして明け方前にベッドに入って眠ったんです。さて夜が明け染めた時、彼の部屋にお手伝いの女性が入ってきました。そしてご主人が目覚める前に部屋をストーブで温めてあげようと考えたんです。ところが適当な焚き付け用の紙くずがない。ふと机の上を見ると、くっしゃくしゃの古ぼけた紙の束がある。こんなものは価値がないだろうと判断した彼女は、なんとカーライルの原稿を丸めてストーブに入れ、焚き付け用に火を放ってしまったのです。カーライルが20年かかって書き上げた原稿はたった2分で灰となってしまいました。それを知ったとき、友人は言葉がありませんでした。札束が燃えたなら札束で償うことができる。家が燃えたなら家で償うことができるでしょう。しかしカーライルが心血注いで書いた原稿は代わりになるものがないのです。湯を振るってカーライルに告げたとき、彼はショックのあまり口が聞けなくなったそうですね。その原稿は彼の知性のすべてが注ぎ込まれ書き込まれていたものでした。したがってこの作品が燃やされて灰となったとき、カーライルは自分自身が燃やされ灰になってしまったような気がしたのです。本来、書物となって人類を啓蒙するという目的を持った原稿がストーブの種火用のくず扱いを受けたとき、彼の心はズタズタになりました。それは的外れな使い方をしているからです。これと同じことが神と人間の関係においても言えるのです。人間は神様の思いが書き込まれた最高傑作なのです。神様の栄光を世に知らしめるための自慢の策なのです。しかし、この人間が作者の手を離れ、燃えない炎の地獄に向かって突き進むとするなら、作者の痛みはどんなに激しいものとなることでしょう。罪とは、神から離れること、的外れの目的に使われること、そしてその罪の結果は、神の心をズタズタにするばかりか、人間を永遠の滅びに至らせるものになるのです。さて、カーライルは一体どうしたでしょう。しばらく彼は何もする気力をなくしてしまったのですが、ある日ふとこう考えたそうです。カーライルよ、この作品の滅亡にくじけて自分までダメになってしまうとするなら、お前は愚か者である。そんな愚か者の書いたものは世の中になくても結構だ。お前は火で焼かれたことで自分までダメにするのか。もう一度書き直せと自分に命じたんですね。なんと彼は焼かれた作品を新しくもう一度復元し生まれ変わらせるために取り掛かったのです。それは非常な気力を要することでした。大きな大きな犠牲を払うことでした。自らの体に鞭打たなければできないことでした。しかし、どうしても彼は一度ダメになった作品を復活させたかったのです。それも前回以上に素晴らしいものとして作り直したかったのです。その作品への愛が彼を駆り立てたのです。聖書の中にこう書いてあります。誰でもキリストのうちにあるなら、 その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去り、見よ、すべてが新しくなりました。神から離れて滅びに向かっていた古い人間を神は惜しんでくださり、この人間を新しい作品に生まれ変わらせるため、大きな大きな犠牲を払ってくださいました。その犠牲こそは人となった神、イエス・キリストなのです。神はこのキリストの上に私たちの古い罪、汚れをすべて背負わせ、罪もろともにキリストを死なせることで、私たちの過去を本当の意味で過去にしてしまったのです。そして誰でもこのキリストを受け入れるなら、その人のうちに神の新しい創造が始まるように計画されたのです。どうぞ、死んで3日目によみがえり、信じる者の心に住んで、新しい人生を作っていくキリストを信じ受け入れてください。
ここで今朝のゴスペルです。レーナ・マリアさんでキリストには変えられません。
キリストには変えられません。
いかがでしたか？番組では皆様のお便りをお待ちしています。お便りくださった方には高原豪一郎さんのメッセージカセットをプレゼントします。それでは宛先を申し上げます。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号、聖書と福音プレゼント係までです。最後に今朝の御言葉をご紹介しましょう。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。コリント人への手紙、第2章17節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。Me